皆さんに質問いたします。あなたにとってこの世で一番大事なものは何でしょうか。もちろん自分の命が一番大事だと思います。家族、親、兄弟、恋人、愛、平和、学問、友情、健康、財産、名誉、成功、聖書、信仰、時間、思い出、本、ファッション、携帯電話、ゲームソフト、キリがありません。大事なものは人それぞれ違います。また年齢によっても違います。私はもう何十年も前にこの明治学院大学を卒業しました。当時はいわゆる学園紛争の終わりの頃でした。大学の校内はヘルメットをかぶり、下馬棒を持った学生たちがによって封鎖されていました。授業もありませんでした。ある人はアルバイトに精を出し、ある人は自分の好きなことを探し、また遊んで暮らしていた人たちも多かったことでしょう。私は当時、哲学系のサークルに属していました。と言っても名前だけです。勉強は全くした覚えがありません。毎年、春と秋に学生だけでなく、すでに卒業した先輩も参加して、大学の寮のある山中湖へ行きました。一晩中寝ないで、お酒を飲んで、愛や平和、将来などについて語り合いました。その当時、自分が何を話したかはもうすっかりと忘れていましたが、尽きることがない永遠のテーマでした。学生時代の4年間はとても楽しく、あっという間に時は過ぎていきました。もう二度と来ない青春でした。さて、聖書には愛について多くが記されています。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この世で最も大切なものは信仰と希望と愛である。また質問です。愛って何でしょうか。あなたは人を愛したことがありますか。愛されたことはありますか。愛することよりも愛される方が難しいとか、愛があれば何もいらないとか言われていますが、若かった頃はお金がなくても愛情があればそれで幸せだと思っていました。今はどちらも必要です。聖書には天国に富を持ちなさいと書いてありますが、それはどういうことでしょうか。心の貧しい者は幸いである、天国は彼らのものですともあります。またお聞きします。あなたは奇跡を信じますか。聖書には海の上を歩くとか、重病の病人が癒されたとか、亀の中の食料が増えたとか、奇跡のお話があります。あなたは信じられますか。私は全く信じられませんでした。自分の目に見えないものは信じられませんでした。この世の中には科学技術がどんなに進歩しても解決できないことが多くあります。人はなぜお互いに殺し合うのでしょうか。毎日のニュースでこれでもかというくらい悲しい出来事が起きています。子供が親を殺したり、親が子供を殺したり、夫婦間での殺人をはじめ、他人でもカッとなって殺したとか、誰でもいいから殺したかったなどと考えられません。現在日本は戦争こそありませんが、中東では毎日テロや爆撃で多くの人が死んでいます。子供を含めて。そのような悲しいニュースを私たちは、一見平和な日本で茶の間で食事をしながら、まるで人ごとのようにテレビを見ています。次から次へとニュースがつきません。耐震偽装の問題、社会福祉施設や老人介護施設の問題、今は牛肉偽装の腹立たしいくらい悲報なニュース、年金問題、 税金問題、学歴詐称、論文盗用、試験問題の漏洩、無実の罪冤罪、清いと思っていたスポーツ界でも見苦しいお金の事件、キリがありません。私は昨年のクリスマスに洗礼を受けてクリスチャンになりました。実はベテランそうに見えてまだ新米のクリスチャンです。今日は白金校舎で初めてチャペルでお話をする記念すべき朝礼デビューなのです。洗礼を受ける前は自分は信仰はいらない、罪は犯していない、宗教はいらない、きっと弱い人が神様を信じるんだ、頼るんだ、そう思っていました。今まで神様を必要としなくても生きてこられたんだから、これからも神様を信じなくても生きていかれるって思っていました。そう思っていた私ですが、1年半前に人事異動で宗教部事務室に配属になりました。それまでは教務課、人事課、就職部などで仕事をしていました。会議の時はいきなり議題から始まりました。ところが宗教部ではスタッフミーティングなどものがあり、聖書朗読に引き続きお祈りで始まりました。そして会の終わりはもうお祈りで終わります。それが私にとってすごく新鮮でした。神様にお祈りをするということは私の人生の中であまりなかったのです。中学と高校はミッションスクールでしたから毎朝礼拝がありました。でもそれは自分の意思ではなくて義務というか強制的に出ていたと思います。教科の中で聖書の時間もあり、キリスト教のお勉強をしましたが、ほとんど興味はありませんでした。ですから宗教部のスタッフとなって、はじめは仕事で祈っていたのが、いつの間にか本心でお祈りをしている自分に気がつきました。そしてしばらくぶりに教会に行くことになりました。どこの教会を選ぶかなど考えもせず、自宅の近所の教会へ行きました。子供を日曜学校へ行かせた教会です。そして1年間通いました。毎週日曜日に牧師先生の熱のこもった大変素晴らしいお話を聞いて感動しました。そして私もクリスチャンになろうって思いました。宗教部の中にいますので周りはクリスチャンだらけでした。まず宗教部長の柴先生に相談し、牧師の北川先生に相談し、一緒に仕事をしているオルガニストの山本さんにも相談し、最後は自分で決めました。もちろん家族にも話しました。反対は全くありませんでした。私が通っている教会の牧師先生は80歳を超えていますが、とてもお元気でエネルギッシュです。説教の時は本当にすごい大きな声で神様の言葉を伝えてくれます。声が大きいだけではありません。とても豊かな教養力というか神様からの言葉を伝えてくれます。今は信仰を得て自分の弱さが分かりました。自分は強いと思っていたのはなんておごり高ぶっていたんだろうと今にして思います。今信仰を持って私はとても幸せです。神様はいつも私と一緒にいてくれるんだって思います。私は今から10年以上前に妹を癌で亡くしました。当時妹には小さな子供が3人いたのでとても困りました。私は毎日神様にわらわもすがる気持ちで祈りました。でも聞き入れてもらえませんでした。その時は本当に悲しい日々を送りました。神様はなぜ私の願いを聞いてくださらないのですか。自分の都合のいい時だけ神頼みをしていたにすぎません。私は今まであまり苦労した経験がないので、妹が死んだ時はとても深い悲しみに打ちひしがれました。お祈りが足りなかったのか。相手の弱み、 苦しみが分かる人間になりたいと思います。ちょっとした勇気があれば Do for others ができるだと思っています。でもいざとなると後ずさりをしてしまいます。道を歩いていて階段や歩道橋でベビーカーを押した女性が一人で買い物の荷物とベビーカーを担いで階段を上がって降りていく光景を見たとき、あなたは助けてあげられますか？雨のとき、傘を差し伸べることができますか？白い杖をついて駅のホームを歩いている人を助けることができますか？外国人に道を尋ねられたらどうしますか？私たちの周りには困っている人がとても多いです。自分ができることから始めたいと思います。私は人と話をするのが好きなので一人暮らしの家庭で話し相手になることをしたいと思っています。語学が堪能ならば日本に限らず海外で朗読ボランティアなどもやりたいと思います。皆さんは若いので将来自分が何をやりたいかまだ決められない人も多いでしょう。神様の愛は永遠です。私のように人生の遅くに信仰を持った者にでさえ平等に愛してくれます。大学生の時は時間に束縛される機会が少ないです。自由な時間が多いです。卒業し企業に就職すれば朝から夕方まで時間に束縛されます。自分の自由な時間がなくなります。自分を深く見つめ自分で考えて学問しまた体を鍛え時々はチャペルに来て心を休めていただければと思います。それでは最後に私の好きなフランシスの祈りを朗読します。主よ、私をあなたの平和の器としてください。憎しみの支配するところに愛を運ばせ、悪意のあるところへ許しを、争いのあるところへ許しを、争いのあるところへ和解を、誤りのあるところへ真理を、疑いのあるところへ信仰を、失望のあるところへ望みを、暗きの中にあなたの光を、悲しみのあるところに喜びを。おう主よ、私をして慰められるよりも人を慰めることを務め、人から理解されるよりも人を理解し、人に愛されるよりもより多く人を愛させてください。祖は与えるものは受け、自己を忘れるものは見出し、許すものは許され、死ぬるものは再び永遠の命によみがえるからであります。アーメン。お祈りいたします。天のお父様、今日ここに集いあなたのことを賛美するひとときが与えられましたことを心より感謝いたします。私たちは日頃苦労することをこどまず楽な方へと行こうとしています。また自分を中心に世界は動いていると思いがちです。どうか心を落ち着かせあなたのことを考えることができますようにお導きください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。